はい、どうもどうも。では一曲違う ゴスペルのライングループで、宗教があるから戦争あるんじゃないの的な、問題提起をねしてくださった方がいました。その方だけではなく、多分あの問題提起を見て、そうなんだよと、そこが悶々とするんだよと、よくぞ言ってくれたと思った方が他にもいらっしゃるんじゃないかなと思ってね、で今日はこういう話をちょっと、したらいいかなと思っております。でこれは非常にビッグテーマなので、10分とかで、全部話しきれるわけではないので、皆様にご納得できるところまで持っていけるか分かりません。ざっと、大まかに論点をねさらっていく感じになりますので、もっと深く聞きたいという、ね、方は、また個人的に言っていただければお話しすることもできます。で、これは私の視点から の考えもいろいろ入ってますから、人によってはちょっと不快に思われることもあるかもしれません。クリスチャンとしてどう考えているかっていうねことを最後に持ってきますので、いろんな方もあるかもしれませんが、とりあえず私からはこういうふうに、プレゼンテーションさせていただいて、あとでいくらでもなんか反論でもご意見でもねいただければと思います。はい。で、まずね、皆さんその宗教イコール戦争みたいなイメージを持っていらっしゃる方が結構いて、それは宗教というものを、批判するそのねこう道具というか 論点になったりすると。で、じゃあどれぐらいの戦争が宗教が原因で起こっているのかということを、ファクトチェックってね、ごめんなさい、今日この3ポイントで話したいと思ってます。宗教戦争は多いのか、本当の問題は何か、そもそも宗教って何よってね、ポイントで話したいと思います。はい、一つ目、はい、ざっといきますからね。はい、そうそう、エンサイクロペディア・オブ・ウォーズっていう、訳すと戦争の百科事典っていう本があるんですね。で、ある人がこの本の中に、記されている1763件の戦争中どれぐらいが宗教が原因で起こっているかということを調べたんですね。で、これ僕が調べたわけじゃないんで完全受け売りだと思って、ね、聞いていただきたいんですけど、宗教が原因で、起こった戦争は、この人が調べたその歴史上の1763件中 7% が宗教が原因と、で、そのうち半分以上がイスラム教が原因で、それを除くと 3% で、その 3% の中にキリスト教も入っているという、そういうことなんですね。だから、このデータからだけで判断すれば、ほとんどの戦争は宗教とは関係ないという、ね、ことですよ。で、だから宗教があってもなくても戦争というのは大量に起きているので、そこに問題の本質があるんじゃないという、ね、ことが、これからも分かるということなんですね。で、宗教のせいで戦争が起こるんだって多くの人が考えるんですけど、じゃあ宗教のおかげで起こらなかった戦争はどれぐらいあるんだろうかっていうふうに皆さん考えたことありますっていう話だね。はい。じゃあどれぐらいあるのでしょうか。そんなデータはどこにもありません。それはないでしょ。だって分かるわけないでしょ、そんなことね。だけど宗教っていうのはね、基本的にはまともな宗教であれば、まともな宗教っていうのは自爆テロとかしない宗教っていう意味ですけど、社会的なにまともな宗教っていうのは基本的にはその人間の好き勝手な欲望を追求することを抑止するっていうか、自分勝手な自己中心なその行動ではなく、人間の良心に訴えかけ道徳的で人との平和を築くような方向に教えているんで、基本的にはね、そして法と秩序を重んじるように多くのほとんどの宗教は教えているわけですから、当然その効果によって抑止されている争いは大量にあるはずなんですね。 だけどそれであのどれくらいのね、だからさっきこの何歴史上でまあ1763件戦争があったとして、じゃあ世界中に宗教が一つもなかったらどれぐらい、じゃあその場合は戦争が起こってたのかって分かんないけど、私が思うにこんなどころじゃないと思いますね。まあ、あの神がいるから、神が見ているから、だから自分は善良に生きようっていう、そういう考え方をしている人が世界中に大量にいるわけです。だからあのこんなどころじゃないです多分ね、この遥か何倍もあると思いますよ。でもそのデータはどこにもないので証明できない。なので人は戦争が宗教のせいで起こっている戦争がこんなにあるっていう方だけに注目して、ほら宗教っておかしいっていうふうに言うわけだね。ジョン・レノン の, あの歌で Imagine、 あ、何 There is no religion とか、ね、レリジョンゼロだったらね、まあ、あの世の中は混沌とした弱肉強食だけの世界になると私は思います。だから見方としてフェアになるためにはこっちの方の作用も確実にあるというふうに考えなきゃいけないわけですね。今外堀からちょっと論じてるからね、はい。で、あ、ちなみにね、そのあの今の中東の戦争ですけど、あのあれは一応言っておくと、そのねイスラエルが戦争しているのは宗教と関係ないからね、一応言っておくとね、何の関係もないから宗教と、はい、あのイスラエルが戦争しているのは、どこの主権国家でもやるようなことであって、自分たちのその主権国家、国民を守るため、土地を守るためという、そういう政治的かつ、主権国家の当然の責任を果たそうとしているだけです。一方でイスラム過激派がイスラエルを攻撃するのは土地をめぐる政治的な問題プラスイスラムのその過激派の考え方で宗教的な理由もあると思います。まあ、イスラエルなんてね、もう消し去りたい国ですからね。だからそちら側の宗教的理由はあるけど、イスラエル側にはないですね、宗教的な理由はね。だからそれを宗教戦争と言えるかどうかもちょっと分かんないですよね。うん、でついでに言うと、あの今日の本題とは直接関係ないですけど、あの皆さん、あの日本のニュースでね、イスラエルがどれぐらいひどいことをしてるかっていうニュースを見ると思うんですけど、めちゃくちゃ偏ってると思った方がいいと思いますね。の一般のメディアは、一般のメディアってほとんどあのどれも思想は左寄りなんで、左寄りっていうのは反米反イスラエルなんで、あのものすごく偏った報道の仕方しかしてないです。だから一方的にイスラエルがとにかく悪いという報道ばかりを聞くと思いますが、それを鵜呑みにしない方がいいと思います。別にこれは私がクリスチャンだからあの無条件にイスラエルに肩入れしてるって話じゃなくてね、本当に偏ってますから、まあ、一応それだけ、一言言ってきたかったんですね。はい、二つ目のポイント、じゃあなぜその戦争は起きるのかっていうねことは、一言で言うとそれは人間の罪が原因ですよね。はい、だから宗教があってもなくても熱いよね、熱が強い、熱が宗教があってもなくても大量の戦争がいずれにしても起きるんであれば、問題の本質はどこか別のところにあると考えなきゃいけない。それが人間の罪だっていう話ですよね。だから聖書は人間には罪があるから争いをしているんだ、そしてそれがある時は政治的な顔を持ち、ある時は人種差別のような顔を持ち、ある時は宗教の顔を持ってそれが起こるだけで、あの宗教云々が問題の本質ではないっていうことなんですよ。
背景図ホーリーになってるか、際立った背景図さ、対比が
やばい、後ろの清流がで、そこで鋭いあなたは、でもキリスト教が原因の戦争もゼロじゃないじゃない、だってさっき 3% の中にあったんじゃないのってね、思うわけじゃない、ね、そう、十字軍とかね。で、それに関して聖書はどういうふうにね、その言ってるかっていうこと、まあ、2つの聖書の箇所をご紹介したいと思いますね。はい、エペソ人への手紙6章12節というところに、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、 また天上にいる諸々の悪霊に対するものですという言葉がありまして、ちょっと分かりにくい支配地からこの暗闇の世界の何とかかんとか、これ一言で言うと悪魔を指してます。つまりこれ何って言ってるか、何を言ってるかというとね、あの血を流すようなそういう戦いを私たちクリスチャンはするのではないのです。その人々の、あの背後にいる人々を悪に駆り立てている悪魔が本当の敵なのであって、人間は常に愛する対象なのですよっていうことを言ってるわけですね。わかりますよこれ、うん、だから主義主張の異なる人を傷つけたりするということが神の御心ではないのだと、その背後の敵こそが敵なのだということを聖書は言っている。もう一つは、イエス様自身の言葉でね、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと。だからこれは利害が異なる人や主義主張の異なる人、まあ、そういう人を敵というわけですけど、そういう人でもあなたは愛しなさいというふうに言ってる。愛するということと意見に同意するということは別ですよ。違う意見を持っているということもあるでしょう。何が正しいかという違う意見があるでしょう。だけどそれとは別に、その人自身は人格として愛しなさいというね、ことがイエス様の教えです。だから今の世の中でも歴史上でも、私はクリスチャンで神様のために誰かを傷つけます、攻撃しますと言っている人は、それは聖書に従ってやっているのではなく、聖書に反してそれをやっているということなんですよ。この違い分かりますかね。イエス様のためにやっていると言いながら、イエス様が悲しむことをやっていると。だから聖書の教えではないということですね、うん、でも人はいくらでもクリスチャンを名乗ってそういうことができちゃうから、世の中そういう人はいくらでもいるからね。だから完全にはゼロにはできない、それはね。でも聖書はそれを教えてないということですよね。ここまでいいかな、どうかな、論点はクリアですか。はい、じゃあ3つ目ね、そもそも宗教って何よってね、問題提起してくださった方もそんな言い方をしてましたけど、広辞苑では宗教とは神または何らかの超越的絶対者あるいは神聖なものに関する信仰行事というのが、まあ、宗教という言葉の定義です。でね、これが一般的な定義なのですが、いわゆるその社会的な意味での宗教はこういうことですということなんですけど、実は我々クリスチャンが、あるいは教会に通っているような人が宗教という言葉を使うと、ほとんどの場合ちょっと違う意味で使います。いつもとは言わない、ほとんどの場合ね。でそれは宗教っていうのは人間が作った神を指して、否定的な意味で宗教という言葉は結構使いますね、大体の時は。一方で、まあ、私たちクリスチャンの視点からすると、聖書が言っているのは人間を作った神なんだっていうね、まあ、こういう表現をクリスチャンの世界では昔からよくするんですけどね。だから社会的な意味で宗教という定義の中にあるもの全てが一緒っていうふうに考えると、この違いが分からなくなるんで、私たちは人間が作った神が世の中にはいっぱいあるけど、私たちが信じるのは人間を作った神なんだっていうふうに思っているわけですよね、私たちの立場だとね。だから宗教とは良いものなのかどうなのかという問い自体に何の意味もないんですね。わかります？これね、だって宗教の中には、私たちは本物と偽物があると思っているわけですから、私に言わせると、社会的に言う宗教っていいんだろうか悪いんだろうか、戦争ばっかりしてるなっていう、その議論自体が何の意味もないですね。じゃあ問うべきは何かというと、それが真理なのかどうかっていうことだけですよね、重要なのは、うん、それは本当なのか、その教えは真実なのかということしか重要じゃないと私は思ってます。なので皆様が、まあ、こういう場所に来てね、賛美歌歌ったりゴスペル歌ったり聖書の話聞いたりするときに、 宗教はいいものかどうかじゃなくて、これは真実なのかっていう視点でぜひ考えながら、歌ったり聞いたりね、していただきたいと思うんですね。真実じゃなかったら、たとえそれが一時的にちょっと心の平安を持つのに役に立つとかね、日本ではイワシの頭も新人からっていう言葉ありますけど、イワシ様って一生懸命やれば一時的にはちょっと楽になるかもしれないけど、そういうことじゃないの問題はっていう、対処療法じゃないんだっていうね、本物かどうかだけが問題なので、そういう視点でお考えになったらいかがでしょうかということでありますね。で、最後にイエス様自身の言葉をね、紹介しております。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰も父の御元に行くことはできません。まあ、これを私たちは信じています。ぜひお考えいただければと思います。はい、以上です。はい。